ヨハネによる福音書13章31節から。さてユダが出ていくとイエスは言われた。今や人の子は栄光を受けた。神も人の子によって栄光をお受けになった。神が人の子によって栄光をお受けになったのであれば、神もご自身によって人の子に栄光をお与えになる。しかもすぐにお与えになる。子たちよ、今しばらく私はあなた方と共にいる。あなた方は私を探すだろう。私が行くところにあなたたちは来ることができないとユダヤ人たちに言ったように、今あなた方にも同じことを言っておく。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。以上です。ここにはとても有名な、聖書の中でもですね、とても有名な一節が載ってますね。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。いかにもイエス様らしい教えというか、聖書らしい教えというか、おそらくクリスチャンであればこの教えはですね、誰でもが知っているし、まあ、おそらく互いに愛し合いなさいって言葉はね、皆さんの頭の中にこう記憶されているというか、そういう教えの一つではないかなと思うんですね。皆さんはこの言葉を改めて読むときにどんな思いがするでしょうかね。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。本当にこの世に生きられたらどんなに素晴らしいことかと、思う人もちろんいるわけでしょうけれども、まあ、しかしそれとともになかなかその世に生きられないっていうね、そういう現実の難しさ、そういうものを覚える人もいるかもしれませんね。ところでどうしてイエス様はこの教えをこの場所でこの時弟子たちに語られたんだろうか。この教えそのものはクリスチャンであれば誰でも知ってるんですけど、この教えがどういう状況の中で語られたのかということを覚えている人は意外に少ないのではないかなと思うんですね。このイエス様の教えが語られたのは、まあ、31節にこう言われてますね。さてユダが出ていくとイエスは言われた。実はこの言葉はあのユダが夜の暗闇の中に出ていった、その時に語られたんですね。そして残された11人の弟子たちに向かって語られた言葉なんですね。何のためにユダは出て行ったんでしょうか。それはキリストを裏切るためですよね。死であり先生であるイエス様を敵の手に売り渡すためにユダは出て行った。イエス様はことのすべてを知っておられました。知っておられた上でユダの足を洗った。ユダと共に最後の晩餐の時を過ごした。そしてユダに最後にはですね、あなたのなすべきことをしなさいとまで促した。すべてをご存知の上でイエス様はユダに呼びかけたわけですね。イエス様は最後の最後までユダに対する愛を突き通された。これは今までこの 2,3 回の中で皆さんと学んできたところですね。しかしユダが悔い改めることはありませんでした。悪魔に心を支配された彼は最後までイエス様の愛を受け入れることがなくて、自分の思いを突き通してしまった。そのユダがついに主と主にある仲間の交わりとから出て行ってしまった。イエス様を殺そうとしている敵の手に引き渡すために出て行ってしまった。そのすべてをご存知のイエス様はこの時果たしてどんな思いを持ってユダがその部屋を出ていく姿をね、ご覧になっていたかと思いますね。もしこれが自分だったらどうだろうかとちょっとね、説教準備をしながら考えてみましたね。自分を裏切ると分かっている、それがユダがこう出ていく、それを知っていてそれを黙って見守っている時の心境ってどんなもんかなって思いましたね。あいつがとうとう自分を売り渡すために出て行った、どうしようどうしようってね、不安になるってこともある考えられましたし、あるいはこれまで手塩にかけて一生懸命愛してきたのになんで裏切るんだって、そういう腹立たしい思い、恐れや不安や怒りを 覚えるかもしれないと思いましたね。皆さんだったらどうでしょうかね。でもこの時イエス様はどうされたか。イエス様はここでこう言っておられるんですね。今や人の子は栄光を受けた。神も人の子によって栄光をお受けになったって言ったんですね。なんとイエス様はこの出来事によってご自分が栄光を受けたって宣言した。いや、自分だけじゃない。父なる神様も栄光を受けたって言ってるんですよ、ここでね。信頼していた弟子の一人に裏切られて十字架にかけられて殺されるという出来事をイエス様は栄光と呼ばれた。まあ、実はこれについては、ここしばらくの間何回か別の箇所でも出てきましたから、栄光っていうのは神様にとってイエス様にとって栄光って十字架のことを言ってるんだよっていうのはね、皆さんももうご存知であろうと思うんですね。聖書は、そしてイエス様は十字架を栄光と言います。宣言します。ここに神様のご栄光が表されていると教えるんですね。じゃあなぜ十字架がイエス様の栄光なんでしょう。皆さんわかりますか。十字架ってむごたらしい、あの処刑の道具じゃないですか、ね、恐ろしいような、状況の中で殺されていく。なんでそれが栄光なんだろうか。どういう意味でそれが栄光と言えるんだろうか。皆さんはどう理解してらっしゃるでしょうかね。しかしちょっとそのことを後で見ますけども、そのことを考える前に、実はここからまず一つのことをぜひ皆さんとですね学んでおきたいと思うんですね。それは、人生において私たちを失望や落胆に陥らせるような出来事が起こったときに私たちはどうすればいいか。イエス様はご自分と弟子たちが絶体絶命の状況を迎えたときにどうされたか。今この状況そうですよね。自分を裏切って売り渡してしまう、そういう仲間が出た。それだけでもショックですし、実際次の日にはイエス様は殺されてしまうわけですね。そういう絶体絶命の状況が起こったときにイエス様はそこに何を見たか、どうされたか。イエス様は今見たように神の栄光を見出して、それを弟子たちにはっきりと宣言されたという。この世的には絶望であって闇であって失望落胆に陥っても仕方のないような状況であるにもかかわらず、イエス様はそこに神の栄光を見出して希望を語られたってことですね。負け惜しみじゃないんですよ。大変な状況来たね。負け惜しみで言ってるわけじゃない。本当にそこに神の栄光をイエス様は見出しておられた。だからそこによって心は騒がせたち痛まれましたが、しかしそれによって揺り動かされることは決してなかったってことですね。私たちはどうでしょうか。私たちの身の回りにも日々いろんなことが起こりますね。思いもよらない出来事が起こる。家庭でも職場でも起こることでしょうね。そんな時私たちはそこに神の臨在とご栄光を見ているだろうか。もしかしたら私たちは慌てふためいたり、怒りに駆られたり、不平不満をぶつけたり、自己憐憫に陥ってしまうということがないだろうか。自分自身を振り返ると恥ずかしい思いがしますね。でも落ち着いて考えてみると私たちは分かってるはずなんですね。私たちが怒りに走ったり落胆したりしてるとき、実はそれは神様に対して怒っているんだ。実はそれは神様に対して落胆してしまってるんだ。そしてどんなに怒っても、あるいはどんなに不平不満をぶつけても、それは何の解決にもならない。かえって問題を長引かせるだけだっていうこと。それは私頭のどこかでみんな知っているんだろうと思いますね。でもそこに陥ってしまう。イエス様は心を騒がすような出来事の中に、つまり霊の激動を覚えるようなその出来事の中に神の栄光を見出されていました。そこにも神はおられて全てを支配されているってイエス様は信じていらっしゃった。だからそれによって慌てふためくことはないし、それによって揺り動かされて神の御心から外れるような、そういうことは決してなかったっていうことですね。これがイエス様の在り方であり、イエス様の生き方だった。そしてそれはイエス様を信じる者、私たちとしても大事な在り方。私たちはここからしっかりと 学ぶべきことを学んでおきたいなと思うんですね。ではここで改めて先ほどの質問に戻りますが、なぜ十字架が栄光なんだろうか。イエス様にとっても、父なる神様にとっても十字架が栄光だとイエス様おっしゃったんですが、それはどういう意味なんだろうか。皆さんどう思われますか。十字架が栄光、これはもう知ってると思うんですが、なぜ栄光と言えるんだろうか。これ大事な、何でしょうか、大事なことですよね。これを知っておくことは、確認しておくことはね。まず第一に、十字架はイエス様が最も憐れみ深い方であるということを示している場でもある。私たちのために死んでくださり、私たちの代わりに苦しんでくださり、私たちのために罪人、呪われるべきものと数えられることに甘んじてくださった、ね、私たちの救いをご自分の血潮という代価で買い取ってくださった方、そこにおいてキリストの憐れみ深さ、大きさっていうものがはっきりと表されているってことですね。そういう意味において十字架は神の現れなんです。神のイエス様の深い憐れみの現れ、何も言いましたが、栄光っていうのは突き詰めていくと、本質は神様ご自身が表されることが栄光っていうんです。神は栄光に満ちた方ですから、神のどこかが表されるってことは、それは栄光が表されるってことなんですね。ここにおいては神としてのイエス様の憐れみ深さが表されているということですね。二つ目に、十字架はイエス様が忍耐強いお方であるということが示されていることですね。イエス様は、例えばちょっと願ってね、天から天使たちを呼び寄せれば十字架を避けることはできたんです。できたにもかかわらずイエス様はそうしなかった。あえて十字架の苦しみを全て受けてくださった。そこにキリストの忍耐強さがあるということですね。十字架はまさにそのキリストの忍耐の表れでもあるということが言える。そして3つ目に、十字架はキリストが最も力強い存在であるということがわかる。それはこの世の財産のすべてを、その重荷をね、背負って、それを身代わりに、受け、そのことによってサタンに打ち勝って悪魔の餌食となっていた人々を解放した。これはイエス・キリストの他に成し遂げることは誰もできない。そういう意味でキリストの力強さがあの十字架に表されているということですね。そういう意味で十字架は栄光なんです。さらには、十字架は父なる神様にとっても栄光だって言われているわけですが、これは皆さんどういう意味があるでしょうかね。一つを言えば、父なる神の知恵がそこに表されている。義なる神はご計画を持って不信心な者たち、私たちを義とする道を示された。それが十字架ですよね。罪に陥った私たちを義とする救いの道をご計画された。これが神の計画、そういう意味で神の知恵深さがここに表されている。また十字架は神様の真実さの表れでもある。言い換えれば、神様は必ず約束をお守りくださると。罪に陥って滅びざるを得ない人間に神様は約束してくださいました。あなた方を必ず救い出すって。どうやって救うかというと、救い主を送って蛇の頭を打ち砕くことによってあなた方を救うよっていう約束をくださった。皆さん、これどこに書かれてあったかってご存知ですか。一番最初に神様が人間を救うっていう約束をくださった、その箇所ですね。はい、創世記ですね。創世記の3章、アダムとエヴァが罪に陥った次の瞬間に、もうすでに神様はあなた方を救うって約束くださったんですね、うん、それから数千年の年月が、千数百年の年月が過ぎて、いや、キリストが確かに来て、あの十字架にかかってその救いを完成してくださった。つまり神は約束に真実に、忠実にそれを果たしてくださる方ということですね。十字架はそういう意味もここに示されているということです。3つ目に、十字架は父なる神様の清さを示しています。全人類の罪を許すために父なる神は、いわゆるこう罪っていうものを見て見ないふりをしたわけじゃないんです。まあいいよいいよ、多めに見てあげるから許してやるよってね。もしそうしてしまったとしたら、神は義なる方じゃなくなっちゃうわけですね。ごまかしですね、単なるね。 神は義です。完璧な義です。ですから罪は必ず罰せられなければならない。それを取って食べるその時必ず死ぬっておっしゃった。その通りに神は死という罰を与えなければならない。じゃあどうやって罪に陥った人間を死なずに永遠に生きるものとして救い出したらいいんだろうか。そこで出てきたのが十字架ですね。神ご自身が神の御子によってその罪のすべてを身代わりに背負うことによって、罪のない御子が罪ある人間の刑罰をすべて身代わりに背負うことによって神の義が全うされる。またそこに同時に神の愛が示される。これが十字架なんですね。十字架にしか神の義と愛が全うされる道はない。そういう意味で十字架はまさに神の栄光の現れということですね。まあ少し理屈っぽい話をしましたが、でもとても大事なことですね。私たちは十字架に示された栄光の意味をどれほど知ってるでしょうか。ああ十字架知ってますよもしそうだとしたら、私たちは本当の意味で十字架は分かっていないし、信仰は保てませんね。いや成長できない。分かってるつもりって一番危ないもちろん私たちは十字架を知って意味を知って信じてクリスチャンになったわけですが、ますます十字架に示されている神の愛を、神の真実を、神の清さを知りたいっていう願うお求めですね。そういう求めがあるかないかってことがとても大事なんです。もう分かったつもりでいるっていうのは決して信仰的に良い状況ではないですね。求めがないっていうのは、上乾きがないっていうのは、必ず信仰が後退していきますね。私たちはキリストの十字架の上で執行されたその御業の長さ、広さ、深さ、高さについてどれほど確信しているだろうか。使徒パウロは十字架についてこのように宣言しました。コリントの信徒への手紙の第1、1章18節、今朝の修法にも書かれてあります。これ皆さん一緒に読んでみましょうか。コリント第1の手紙の1章の18節、一緒に読みましょう。はい。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。神の力です。信仰って単なる心の慰めじゃないんです。ましてアクセサリーでもありませんね。十字架つける人世の中いっぱいいますけどね。信仰は神の力なんです。生きる力なんです。私たちが生きていく上で確かに働く力なんです。そういう力として私たちは信仰を得ている、信仰を生きている、そういう確信を私たちはもっともっとしっかりと握っていきたいと思いますね。さて続く33節でイエス様は次のように言われました。33節、子たちよ、今しばらく私はあなた方と共にいる。あなた方は私を探すだろう。私が行くところにあなたたちは来ることができないとユダヤ人たちに言ったように、今あなた方にも同じことを言っておく。ここでイエス様は弟子たちを子たちよと呼びかけています。これはとても珍しいところで、おそらくここ一箇所しかないですね。弟子たちに向かって子たちよと呼ぶっていうのはここでしかない。こういう言い方は本当に珍しいことでして、イエス様にとって弟子っていうのが本当に大事な、自分の子供のような存在なんだってね、そういうことが表されている言葉ですね。残念ながらここにはユダはもういませんでした。まあ、ユダがいないからこそ子たちよという特別な言い方をしたっていう考える人もいますけれども、イエス様は本来はユダもそこにいてほしかったと思ってらっしゃるんじゃないかなと私は考えますね。すでにイエス様はユダヤ人たちに、あなたたちは私を探しても見つけることができないと、私のいるところにあなたたちは来ることができないというのをこのヨハネの福音書の7章の中で語っていました。ここでは弟子たちに向かって同じことを言うと、あなた方も私がどこへ行くのかわからない、探しても見つけることができないって言われた。行き先もわからず不在になってしまうということですね。これはもちろんイエス様が十字架にかけられて死んでしまっていなくなってしまうということが言われているわけなんですけれども、しかし少し先取りすることになりますけれども、イエス様はこれとともにこのあとですね、14章の15節のとこ以下のところで弟子たちに次のようにお語りになりました。これも主語にあります。ご覧くださいね。ヨハネの福音書14章の15節から、あなた方は私を愛しているならば私の掟を守る、 私は父にお願いしよう。父は別の弁護者を使わして永遠にあなた方と一緒にいるようにしてください。この方は真理の霊である。世はこの霊を見ようとも知ろうともしないので受け入れることができない。しかしあなた方はこの霊を知っている。この霊があなた方と共におり、これからもあなた方のうちにいるからである。私はあなた方をみなしごにはしておかない。あなた方のところに戻ってくる。しばらくすると世はもう私を見なくなるが、あなた方は私を見る。私が生きているのであなた方も生きることになる。かの日には私が父のうちにおり、あなた方が私のうちにおり、私もあなた方のうちにいることがあなた方にわかる。私の掟を受け入れ、それを守る人は私を愛するものである。私を愛する人は私の父に愛される。私もその人を愛して、その人に私自身を表す。ここにも有名なイエス様の言葉があります。私はあなた方をみなしごにしてはみなしごにはしておかないって、ね、さっきはあなた方は私をもう見なくなる、探しても見つけられないって言ったんですが、しかしここでは私はあなた方をみなしごにはしておかないとはっきり言われた。これは何のことかといえば、結論から言えば、弟子たちの上に聖霊が下って、彼らが聖霊によって守られ導かれながら生きるようになるということをイエス様はここで語ってるんですね。聖霊は三位一体の神の第三位格ですから、イエス様と同じ本質を持った神ですから、聖霊が下ることによってそこにイエス様が共にいてくださるということなんだ。聖霊を送ることによってあなた方をみなしごにはしないよとイエス様はここで約束してくださった。そういう意味でキリストは今もイエス様を信ずる私たち皆さん一人一人と共におられて、導き守り今も祝福してくださっているということですね。キリストと本質的に同じ神の霊が私たちと共にあるということ、それを私たちがはっきりと知ること、そして聖霊と交わりの中に生きるということ、これがクリスチャンの日々の歩みの中ではとても重要なことですね。具体的には御言葉を通し、祈りを通し、主にある交わりを通して聖霊は生きて働かれます。その中に聖霊のささやきかける声をしっかり心に受け止めて、平安をいただき、確信をいただき、慰めをいただき、知恵をいただいていくという、そういうクリスチャンとしての歩みをしていくようにとイエス様はここでおっしゃったということですね。そういう意味でイエス様は弟子たちと共に新しい愛の歴史というかね、交わりの歴史をここに生き始めてくださった。ですからイエス様は今日の箇所の最後になりますが、続いてこう弟子たちに言われたんですね。13章の34節と35節、ここも皆さん一緒に読みましょう。34と35、はい、あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。この時イエス様は互いに愛し合うということを新しい掟だっておっしゃってますよね。でも実はこれは聖書の中でね、初めて語られた教えということじゃないんですね。そういう意味で新しいってイエスさんおっしゃったんじゃないんです。旧約聖書の中にも、例えばレビ記という中に、あなたの隣人隣人を自分のように愛しなさいって教えられてますよね、うん、旧約聖書も新約聖書も基本的に愛っていうのはちゃんと教えられている。そういう意味ではイエス様がここで初めて愛を説いたってことではないんです。じゃあ一体新しいってどういう意味なんでしょうね。新しい掟とおっしゃってるんですが、それはどういう意味で新しいんだろうか。それはこれまでかつてなかったほどに、この愛の教え、互いに愛し合うっていうその教えがここで重んじられ、高い位置に置かれ、そして何よりもイエス様が愛されたようにというね、高いその基準、高い模範というものが示された、そういう意味において新しいとイエス様はおっしゃったと、まず第一に言うことができますね。愛し合うということは、教会においてクリスチャンにおいて愛し合うということは、イエス様ご自身の愛がその 根拠なんだ、その模範なんだ、モデルなんだ、目標なんだってことですね。イエス様は弟子たちをありのままの姿において受け入れられました。そのようにあなた方も互いにありのまま受け入れ合うようにってイエス様はおっしゃったと言っていいと思います。でも実際それはなかなか難しいことですね。どうやったら人をありのまま受け入れ合うことができるんだろうか。それはまず第一に、私たちが自分自身を受け入れるっていうことから始まっていかなくてはならない。自分自身を愛するものとならなくてはならない。つまりここが大切ですが、正しい意味での自己愛と言ったらいいんでしょうかね。正しい意味での自己愛、自己中心って意味じゃないんです。正しい意味での自己愛が必要だ。自分自身っていうものを心から喜び感謝して生きる。いろんな弱さも欠点もある。いや過去には失敗もある。これからも犯すかもしれない。でもこういう自分を神様作ってくださって、生かしてくださってありがとうございますっていうね、これが健全な自己愛、正しい自己愛っていうものですね。自分自身に感謝し、自分自身を喜ぶことができない人にどうして他の人をありのまま感謝し喜ぶことができるか。これやっぱり私たちはまず第一に自分自身を喜ぶということがとても大事だ。ところがなかなか私たちは現実、意外に自分を嫌ってるんですね。自分のこういう面が嫌だ、ああいう面が恥ずかしい、ね、過去に犯した失敗がいつも心に残って傷となって、それをいつも自分でもこう隠している。そういう意味で私たちは自分をありのままに喜び感謝して生きるってことが難しいんですね。じゃあどうやったら自分自身をそうありのまま受け入れ喜ぶことができるか、ここが肝心ですよね。どうしたらいいんでしょう。皆さん、キリストの愛ですよね。キリストが私たちのありのままを理解し受け止め愛してくださった。このことを知り、このことを味わい、この愛の中にどっぷりと浸かりながらとどまり続けていくこと、それがあって初めて私たちは自分という存在を心から神様に向かって喜び感謝して生きることができるものと作り変えられていく。キリストの愛っていうのは、私たちが立派なことをしたからあなた方を愛しますって、そういう愛じゃなかった。むしろ私たちは神を知らず自分勝手な道を歩んでいた罪人だった。罪人であった時に神は私たちのために御子を遣わして十字架にかけてくださった。そういう意味で私たちのありのままが愛されている、存在その分が愛されている。その愛に気づき、その愛をしっかり受け止め、その愛に満たされていくときに、私たちは自分自身をまず心から喜んで感謝して生きるものと変えられる。その時、私たちは他の人をもキリストに愛されているものとして受け入れ喜び祝福して生きるものと変えられていくっていうことですね。イエス様の言われる愛は、いわゆるこう依存的な愛ではないですね。あるいは気の合った仲間だけしか愛さないという、そういう愛でもないですね。イエス様がご自分の命を捨てるまでに尊いと言われた私たち一人一人を、まず私たち自身が感謝して受け入れる。そしてそれと全く同じ意味で、神様に愛されている尊いかけがえのない存在として互いに受け入れ合い使い合う。それがキリストがおっしゃった互いに愛し合いなさいということの意味ですね。しかしこれはもう一度言いますが、私たちが生まれたままの私たちが、罪の中にあった私たちがそのままの、力で、いわゆる努力や精進によってできることではありません。キリストの愛が基盤にあって初めてできる。そしてキリストの愛として聖霊が私たちのうちに来てくださり住んでくださることによって初めて可能となる愛である。そういう意味で先ほどもイエス様の言葉を見ましたが、あなた方に真理の霊、もう一人の助け主、あるいは別の弁護者ってね言われてますが、聖霊を送りますとイエス様は弟子たちにはっきり約束してくださったんですね。あなた方はみなしごではない。聖霊においてあなた方は常に私と共に生きるんだ。そして私たちが確かに主と共に生きているということの印が、あなた方が 互いに愛し合って生きているということなんだと。愛の戒めに与えられているこの新しさっていうのは、まさに聖霊によって主が共にいてくださるという意味での新しさでもあると言っていいでしょうかね。これやっぱり旧約聖書の中では明確にそのことは語られていません。私たちは御霊に満たされて生きていきなさいと勧められている。聖霊に満たされるごとに繰り返し繰り返しその新しさを味わい知っていくことができるってことですね。私たちの現実ってほら、何かね新しいことが起こってわーって驚いても、ちょっと時間が経つとすぐ慣れちゃうじゃないですか。でも御霊に満たされ続けるときに、その新鮮な喜びっていうのが常に新たにされている。それが御霊のに満たされて生きるってことですね。その新鮮さ、繰り返し繰り返し新しさを味わいながら愛に満たされて歩んでいく、そのことをイエス様はここで弟子たちに勧められたということですね。互いに愛し合うなれば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。愛はイエスの弟子であることの印だ、試金石だということですね。教会というのは愛の共同体となることによって、自らイエスの弟子であるということを証ししている群れなんだということです。そういう意味では皆さん、教会の成長っていうのはね、どういうことかというと、まあ、普通教会成長っていうと、どうしてもこう人数とか規模とか大きさっていうところにね、こう目がいってしまうんですが、それも別にいらないことじゃない、大切なことですけど、しかしそれが本質ではない。教会の成長というのは何よりも愛の共同体として成長していくことに他ならない。人数っていうのは結果として神様が実らせてくださるものであって、その数を求めていくことが教会の成長ではなく、互いに愛し合いなさい、ね、そのキリストの戒め、それとも それこそ遺言ともいえるこの最後の最後のね、弟子たちに残したその戒めに聞き従って私たちが歩んでいくときに、神様が結果として素晴らしい祝福として、身として多くの人々を救いに導いてくださるということですね。そういう意味で教会の特徴っていうのは、その群れの大小にあるんじゃなくて、愛の共同体であるかどうかにあるということをイエス様はここで教えられた。あなた方が互いに愛し合うとき、すべての人があなた方が私の弟子であることを認める。それは教会とはまさに愛の共同体であるかどうか、そこに本質があるということですね。愛こそが教会の旗印となることをイエス様はここではっきりと弟子たちに教えられたということです。ある神学者がこんな言葉を残したそうです。人間は神抜きで生きることが大好きであるが、神の方はそうではない。ですか、もう一度言いますが、人間は神抜きで生きることが大好きであるが、神の方はそうではない。ちょっと面白い言葉ですけどね。人間は神様を信じないまま生きることを好むであろうが、神様の方では人間抜きで生きることを決して欲してはおられない。そういう意味ですね。神様は私たち人間を愛さずにはおられない。これは本当にありがたいことです。もし神が私たちを愛さずにはおられないお方ではなかったとしたら、もしかしたら人間に救いの道はもうなかったかもしれませんね。でも神は私たちを愛してくださった。そしてイエス様はここで、私があなた方を愛したようにと弟子たちに言われた。この神の愛をイエス様は地上において体現し実現してくださったってことですね。ユダのあの裏切りが起こったところにおいて、その愛を実現した、あの裏切りに耐えて、その裏切りに打ち勝つイエス様の愛、人間の自己中心的な罪、傲慢な罪をはるかにしのぐ、それに打ち勝つ愛がここにあるんだ。その愛の中にあなた方は救われている、置かれている。その愛の中にとどまり、その愛の中にあなた方もお互いに生きていきなさいとイエス様はここで弟子たちに語られたわけですね。互いに愛し合うならば、それによってあなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。考えてみると、皆さん、私たちが生きているこの現代社会ってね、 まるで神様なんか全く存在しないかのように思われるような社会じゃないでしょうかね。おそらくね、一週間皆さんが全く聖書を読むこともなく、祈ることもなく、神様について考えることもなく一週間過ごしたら、一週間後ほとんど神様に対する感覚ってボケてると思うんですね。祈ることも難しくなるんじゃないかと思うんです。それほどこの世っていうのは神から離れてるんです。かけ離れた世界なんです。でもそういう世界に神は天から御子を送ってくださって、御子イエス様はこの地上に神の愛を体現してくださった、表してくださった、生き通してくださった。そしてキリストを信ずる私たちクリスチャン、教会、それを通してこの世界にも神はいらっしゃるんだ、神の愛は確かにここにあるのだということをお示しになっていらっしゃる。それが教会、それがクリスチャンの存在の意味なんですね。私たちがこうして生かされている、こうして集っているというのはまさに神の愛の現れであり、神様がこの世界に確かに存在していらっしゃる、神がこの世界を確かに支配していらっしゃるということがここにおいて表されるためであるということですね。そういう意味において教会は神にとっても人にとってもこの世における希望の光なのだということを覚えたいと思います。私たちは本当の意味で互いに愛し合う群れになっているだろうか。私たちはお互いに本当に受け入れ合っているだろうか。互いに使い合い、重荷を負い合い、許し合い、愛し合い、励まし合い、戒め合っていく、そのことによってキリストの栄光を表す、それがクリスチャン、教会のこの地上における大事な大事な使命でもあるということ。聖霊によって神様はそのことを可能としてくださるということを心に覚えたいと思います。一言お祈りします。